主は皆さんと共に。マタイによる福音。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時、占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来ていた。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の宰相たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、持ち薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところに帰るなという目でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。主の御言葉。まあ、ご存知の方も多いと思いますが、去年の年末から青年という年に入りました。聖なる年ですね、まあ、ジュビリーイヤーというんですけども、25年に1回この特別な恵みの年として定められているんですね。青年が始まりました。まあ、今回の青年のテーマが希望の巡礼者というテーマで、希望を持って、まあ、巡礼するようにということですね。まあ、教会法に少しその巡礼について、書きましたし、実際の巡礼は巡礼指定教会というのがもうすでに定められていて、教会法にも載せてあって、まあ、そういうところにですね、まあ、巡礼をする、まあ、信心が あります。まあ、それはそれで皆さんもこの1年の間どこかに巡礼に行かれたら、まあ、いいのではないかと思います。その希望の巡礼者というですね、希望ということを、まあ、パパ様が決められたわけですけれども、まあ、これは非常に意味があるテーマでないかというふうに思います。今日は主の公言の祝日ですけど、この東方の三博士の旅というのはまさしく希望の巡礼だったと思いますね。この三博士の長い長い東方、まあ、ペルシャかバビロンか、今のイラクかイランあたりから長い時間をかけて、このイスラエルは巡礼をしてきて、そして拝んだのが幼子イエス様に拝んだ。まあ、これ将来メシアになる 方として拝んだわけで、実際のところこの三博士は別にそのイエス様から癒しの恵みをもらうとか、あるいは特別な、なんか説教を聞くとか何もなかったんですよね。もらったものは希望だけだと思います。将来の救いの、今はないけれども将来、まあ30年後ですけれども、救い主が、まあ、この本当に活動する、救いが与えられるという30年後の希望を持って、彼らは巡礼したんですね。行きと帰りでものすごい時間と労力を捧げて、まあ、会ったのは幼子イエス様だけですから、まあそこにもちろんね、可愛らしいとか、でもそこにあるのはただ希望だけで、救いはまだ何にもない。でもその希望を、なんていうんですかね、巡礼と巡礼の恵みとして受け取った。まだ何にもないけど希望だけが三博士の心の中に輝いたと思いますね。まあ私たちはこの希望の巡礼ということを、まあ別にその本当の徒歩巡礼とか、まあその飛行機に乗ってどっかに行くとかっていう巡礼じゃな、でなくても、私たちの日常の信仰生活の歩みを、この希望の巡礼者として歩んでいく、まあそれは私たちにとって何か大きな恵みでありチャレンジだと思います。希望というのは今がないんですよ。将来来るであろうということに向かって、この希望しながら今を歩んでいける、そういう信仰を持って、だから今あればもちろん嬉しい、あのなんか喜びとか感謝ありますけど、今がないけど将来来るであろうものに向かって希望して歩んでいく、まあ、それがやはり巡礼の恵みであり、私たちの信仰生活の、まあ、大切なことだと思いますね。まあ去年になりましたけれども、やはりこの印象に残ったことの一つは、まあ、皆さんもそういうふうに思った方もおられるかもしれないですけど、ノーベル平和賞を日本の被団協の方々にそのノーベル平和賞が与えられて、それでノルウェーのオスロにそのノーベル平和賞をもらいに行ったのが3人のおじいちゃんなんですよね。僕は現代の東方の三博士みたいな。なんでかって言ったら、核廃絶は希望だからですよ。今は全く実現してない。だって核兵器は1万発以上あってですね、ですぐに撃てるように配備されてるだけで4000発ですね。でも被団協の方々は、まあ自分たちがこの被爆した体験からですね、この核兵器が廃絶されるようなことをずっと命がけで運動されていて、平均年齢85歳超えてるんですよね。で、彼らの活動は希望ですよ。今実現してないんだから、いつ実現するかもわからない希望に向かって今を歩んでおられる。平和という希望に向かってですね。まあそれは本当に希望の巡礼者の一つの姿だったというふうに思います。しかも、まあおじいちゃんおばあちゃんだけじゃなしに、あの、高校生平和大使と一緒に、広島と長崎の高校生、彼らはなんかボランティアっていうか、なんて申し込むっていうか、自ら志願して、この、署名活動をやったりしている。で、あの時も一緒に同行されて、そしてオスロのですね、高校生たちと、やはり平和の対話というか、交わりを持ったり、若い人も関わっていて、まさしく希望に向かっている、今はないけれどもですね、高齢者と若い人が一緒になって、平和という希望に向かって歩んでいる。まあこれがね、僕は本当に現代の希望の巡礼者の一つの、まあ、姿ではないかと思います。今がないからこそ希望するんですよね。今がないからがっかりしてもダメだじゃなくて、 今がないからこそ私たちは将来のそれがあるようにというそこに向かって希望して歩んでいけるかどうかということなんですね。イエス会の、大先輩のブラザーでスペインのブルゴス出身のちょっと方がおられて、でブルゴスに、今は大聖堂があるんですね。カテドラ大聖堂なんですけど、作るのに400年かかったんですよね。今のサグラファミリアどころじゃないけど、もう400年かかって、でそのブラザーが言ってましたけど、その一つの例え話ですけど、その建ててる最中ですよね、この石を一つ一つ積んでいく、その職人というか、で一人の人がたまたまそこを通りかかって、作ってる岩をですね、岩とか石をこう組んでる。でその何してるんですかって言ったら、その職人さんがもうなんか嫌な顔して、いやただ石を積んでるだけだよって言って、もうこの毎日毎日この嫌な仕事をただ やっててですね、なんかつまらなそうな顔して、その自分はこんなことやってるだけだみたいな感じで、でその方がぐるっと別のところに行ったら、同じ仕事をしている職人さんがいて、彼は喜びながらやってる、その同じ石を積む仕事をですね。で訪ねてった人が、あなたは何をやってるんですかって言ったら、目を輝かせながら、私は大聖堂を作ってるんですと。まだないけれども、その大きな輝くばかりな大聖堂を心に描いて今一つ一つの石を積んでいる。同じ石を積んでいるけれども、希望を持って積むのと、何にもないがっかりした、なんだこれみたいな感じでやるの、同じ仕事をしてても天と地ほどの差がある。希望を持つっていうのはまだないけれども、だって400年後ですよね。カテドラができるので、400年後に希望を置いて今の石を積んでいく、これが希望の巡礼者だと思いますね。私たち一人一人が、それは自分のことかもしれない、子供たちのことかもしれない、今の日本の将来、今はないけれども、そこに希望を置いて私たちが今やっている小さなことを積み重ねていけるかどうか、それこそが私たちの希望の巡礼だと思いますね。だからがっかりする必要性が全くないんですよ。今なくったっていいんです。将来それに向かっていけばいいんだから。被団協の方の活動も下手したら400年後かもしれないけど、核兵器がなくなる、でも400年後であろうか何年先であろうかも構わないですよね。希望を持って今私たちは生きていけば、私たちは本当に巡礼者として歩んでいくことができる。今を充実して前向きに顔を輝かせて歩むことができるということですから、私たちがこの希望の巡礼者として歩んでいけるように、神様に恵みを願いたいと思います。